Tokyo.net Radio. みなさんこんにちは。薬剤師ヨガセラピストの桑原由香です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。心と体のお悩み解決、ラジオでゆかヨガセラピーのお時間です。この番組では薬の研究や医療現場を経験したヨガ講師、私桑原ゆかがラジオの中で皆様の心と体のお悩みを解決していきます。はい、というわけで2月の配信となりました。第29回目です。皆様いかがお過ごしでしょうか。改めましてこんにちは。ね、今ね、実は収録が年末の12月なんですけれども、なんか最近はあったかい冬で、でここ2、3日ちょっと寒くなってきたので、あ、なんか冬だなっていう感じなんですけれども、2月はどうですかね、あったかさがちょっと戻ってきた頃でしょうか、ね。3時ぐらいのレッスンだとちょっとまだ明るい、でも終わり頃4時とか5時になると暗くなるっていう、なんか日が落ちるのが早くなったなって感じる年末ですが、配信は2月ですので今頃何やってるかなって思いながら私は今収録をしております。はい、というわけで前回28回目年始の放送では、日本の健康の現状についてお伝えさせていただきました。特に最近ご質問いただくのが指導者の方からですね、よくわからずにこれいいですよ、あれいいですよっていうよりも、今の日本の現状がこうだからもっと改善するために皆さんこうしましょう、こういうところが動きにくくなるのでここを使っていきましょうっていうふうにした方が、皆さんもやる気出ますし、これ大事なんだなって言って心まで届きますので、心と体に響く内容で講師の方も伝えていただければなと思って、お伝えをしています。はい、で、前回平均寿命と健康寿命から心と体はつながっていますよっていうお話、そして心のストレスは体にきますので、まずは考え方をどうしていこう、人間関係についてお話をしました。ちょっとだけね、私が楽になったなっていう方法を2つお伝えしましたので、気になる方は28回目の配信をお聞きくださいませ。で実際でもそんな考え方と、体のこともやりたいなっていう方もヨガクラスでは多いので、今回は耳つぼを使った心身の調整、耳つぼヨガセラピーを紹介していきます。実際私もクラスでも半分ぐらいは喋りながら足のマッサージとかツボを押したりしてます。でお話がすごく役に立つわって言ってみんないいこと聞いたって帰ってくんですけれども、実際にお家で何かやっていただいた方が効果が出ますので、一緒にできる耳つぼのマッサージを今回はお伝えします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで今回は耳つぼヨガセラピーをご紹介します。そもそも今回なんで耳つぼをやろうかなって思ったかというと、先日自律神経を測る測定会をイベントとして行いました。そこで、オリジナルアロマの精油を作って、自分には何が必要なのか、どういう精油が必要なのかっていうのを作るね、イベントを開いたんですけれども、そこで、体とか心の調子が良くても意外と自律神経乱れてるなとか、自律神経の交感神経副交感神経のシーソーみたいな考え方、そこプラスそのシーソーのパワーがあるかどうか、高い位置にあるのか低い位置にあるのかという自分のエネルギーですね、それがね低い人がすごく多かったんです。ということで自律神経のバランスももちろんなんですけれども、まずそのシーソーの位置を高く、自分自身の力が発揮できるのかどうか、自律神経のパワーを上げていきたいと思ったんです。そこでいろいろその開発者の方とお話ししたところ、耳つぼいいんですよっていう話が出まして、それで前の指導者向けの講座でも耳つぼの話も少ししていきました。そのいくつかをご紹介します。 いくつかというか、まあ、耳全部なんですけれども、まずは尋問ゾーンというのがあります。尋問、神の門と書きます。すごいツボ名ですよね。これはお耳を 上真ん中下で3分割すると、上の部分、一番上の部分になります。尋問と言います。そこを、まあ、今回3つのゾーンに分けるので、今回尋問ゾーンと呼びますね。この部分を、手で持ってもみもみで引っ張ったりするとどういう効果があるか。自律神経が整って心身、心と体の健康増進に役立ちます。で、脳みそ、脳をニュートラルにして心のブロックを外すことができますので、なんとご自身の潜在能力を発揮できるようになります。これ大事ですよね。人の心というのは大体が潜在意識の中で動いてます。ほとんど 95% が潜在意識、能力が隠れてると言われてますので、ぜひ尋問のゾーン上3分の1を引っ張ったり揉んだりしていただいて、力を発揮していただければと思います。で、ここの部分は本来自分が持っている能力にスイッチをポンと入れるゾーンになりますので、すごい大事ですね。で、細かいツボはポコポコいろいろあるんですけれども、今回私が分かりやすいなと思ったのはこの3つのゾーンに分けて、上、真ん中、下、これでやっていくといいですね。自分でこう針とか耳に刺すわけではないので、なんとなく上の部分を揉んでみましょう。これが尋問と言います。神の門。はい、次です。真ん中、肩、首ゾーン、肩首の疲れを取るゾーンとなります。耳の真ん中ですね。ここを刺激すると首から肩の血流が良くなって、全身の血流が良くなります。これいいですね。で、前もお話ししましたが、血流が良くなるということは若返りにつながります。これを聞きのお若い方は何それと思うかもしれませんが、だいたい40歳を過ぎると毛細血管の半分が消えてなくなっていきます。これが肌の老化とか頭の老化とつながってきますので、血管が残っているっていう、血流がいいというのはすごい大事なんですね。で、血管もだんだんと硬くなってしまいますので、柔らかくしていい栄養が通りますように、血流をね、上げておきましょう。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、先ほど尋問のゾーンと肩、首のゾーンのお話をしました。次が頭のゾーンです。耳たぶの部分ですね。耳を3分割した時、一番下のところ耳たぶです。この部分を刺激すると脳の血流を促進します。ね、頭部、頭というのは感覚器官が集中してますので、目とか耳、あと味覚、嗅覚って匂いですね、こちらも鋭くなります。こんなの必要なのって思いかもしれませんが、頭の血流がいまいちになると、まずぼーっとして考えることができません。もう潜在能力どころじゃないですよね。能力どころかもうやる気も出ず、ね、これで自律神経の乱れにつながってしまいますので、頭のゾーンすごく大事ですね。耳たぶの部分、下の部分ですね、ここを揉みましょう。揉んだり引っ張ったりするといいです。調べてみたらね、耳引っ張りっていうのもあります、出てきますので、いろいろ調べてみるかとよろしいかと思います。大丈夫でしょうか。おさらいします。一番上の部分、尋問、神の門、すごい名前ですね。ここを引っ張ると自律神経を整える。真ん中の部分、肩、首のゾーン、肩こり、血流が良くなって、なんと全身の血流良くなります。一番下、頭のゾーン、耳たぶです。脳の血流を促進しますので、感覚器官、目、耳、味、匂い、こちらが良くなります、ね。耳だけでこれ全部体網羅できるんじゃないかって思いますので、なんか疲れていたり、ね、年明けまだ疲れがちょっと取れないわっていう方にはおすすめです。でね、これお風呂の中でやるといいですね。お風呂に入ると、血流が上がってきます。それを使って耳たぶ、耳、 ね、マッサージしてください。で、そうだ、ここで1個紹介しよう。お風呂の入り方なんですけれども、もし湯船に使うのが嫌いでなければ、ね、40度のお湯に15分入ってみましょう。で、入る姿勢もあります。で、姿勢はこうずるって、なんだろうな、体を平らにする、でも溺れないでくださいね、ずるってこう、体直角よりも寝かせるような感じで、体をできるだけまっすぐにして入るといいそうです。自律神経の調整、そしてパワーを上げるのにすごくいい入り方だそうです。自律神経測定の方に教えてもらいました。40度のお湯に15分。すごいのぼせてしまってはあれなんですが、まあ、暇な方は耳ね、今日お伝えした耳を揉んだりとか、あとはもう一個ツボご紹介します。手の人差し指と親指の間、ここに合谷っていうツボがあります。これ胃腸消化器系とか体のね、機能を上げるのにいいツボですので、親指と人差し指の間、ちょうど手首の部分に近い、つながっているとこですね、そこを押してみるのもいいと思います。それでも暇だったらね、呼吸法でもやってみてください。よく紹介していますが、自律神経調整の呼吸、一度全部吐いて吸う息3つで少し止めて、吐く息ふーっと長く吐きます。できれば10秒ぐらいがいいですが、最初は5秒から8秒、だんだん長くしてみると、もうこれ全部セットにすると自律神経かなりいいんではないでしょうか。ぜひご参考にしてみてください。で、まあ、こういう自律神経系のお話は東洋医学から来てますので、ちょっとエンディングのとこでね、東洋医学についてもお話しします。
さて、次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てねー。
藤木と
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、というわけでエンディングなんですが、あ、そうそう、アートヒルズミュージックさんの提供でお送りしております。はい、東洋医学についてのお話ちょこっと入れさせていただきますね。はい、で、クラスの中でよく質問いただくのが、お薬飲まない方がいいですかとか、漢方薬ならいいですか、副作用ないですかって聞かれるんですけれども、これはね、東洋医学的考え方とつながっています。この間のセミナーでも皆さん興味津々だったわけなんですが、東洋医学っていうのはもう3000年以上の歴史があります。一方、検査値から見る西洋医学の方はここ2、300年の進歩です。ただ西洋医学はすごいですね。もうこれが あるから今の、人の寿命が伸びたんじゃないかってやっぱり思いますので、すごく大事。ただ東洋医学のすごいところは、臨床試験とか今までやっていません。3000年の歴史があるから、臨床試験とかをやらずにお薬が世の中に出ていますので、それぞれ3000年の人たち全部人体実験されてるっていうことです。ただこれまたすごいのが、この薬だから何々に効くとかそういうのじゃないんですよ。あなたの体質がこれだからこの薬とか、そういう選び方なんですよね。漢方薬の薬効とか効能効果を見ていくと、ものすごいツラツラツラって書いてあります。これ一体何に効くんだろうみたいな感じ、大枠決まってますけれども、それはあと体質、その人によるっていう、ちょっとざっくりしたものなんです。なので、その人の体質を分けて、体質ごとにそれを飲んでいただいて、それの結果になってしまうので、臨床試験っていうのはまずやりにくいんですね。その時こうだったからみたいなのだと、数が取れませんので、 N 数とよく言いますが、 N 数が取れませんので、漢方薬の場合は今のところ臨床試験がありません。一方、西洋医学はちゃんと臨床試験フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3までやって、最初はラットちゃんから、ネズミちゃんから始まるんですかね、最後は人で、疾患なしの方、疾患ありの方、そこで、データを取っていきます。まあ、どちらも大事で、で、個人的な考えとしては、まあ、あくまでも個人的な考えとしては、漢方薬なら副作用ないですかっていうのは、これはちょっと罰だと思います。ね、 口から入れるものは全て副作用がある。例えば食べ物だってアレルギー起こす方いますよね。これだって一つの副作用的な考え方ですので、西洋医学のものからしたら極めて少ないかもしれませんが副作用はあります。で、お薬は飲まない方がいいですか？これもちょっと危険な考え方だと思います。最近いろんなヨガ講師が出てきて、お勉強されてるかもしれませんが、薬イコールノーって言ってしまうのはその人の生活の質を落としてしまう可能性がありますので、どういう種類のものを飲んでいるか、またその判断があなたできるんですかっていうところで、その方のねことをしっかり考えてからお答えするといいかなと思いますので、まずお薬はお医者様から飲んでくださいと言われたら飲んだ方がいいと思います。理由が知りたいのであれば、そのお医者さんに聞いてみてください。納得した上で治療に取り組みましょう。で、そこで、すぐ治した方がいいのは西洋医学の薬、慢性的なものは漢方薬とか、あとはヨガみたいな体心を整えるものを使って、両方の双方のいいところを見ていきましょう、ね、私のレッスンでもそのようにお伝えしていますので、ね、気になる方は実際にレッスンにいらしてください。指導者の方でも、いつも受けている方でもどちらでも大丈夫です。ではまたまた健康な生活をしましょう。ありがとうございます。